防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けしています。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。こんにちは、徳島県立防災センターの辻です。
阿部です。
この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ところで6月に梅雨入りして雨の日が続くんでちょっとうんだりしますね。
そうですね、この前は6月というのに台風もやってきましたしね。
はい、台風や長雨、集中豪雨、そういうものは洪水とか崖崩れ起こすんで注意しておかなあかんね。
そうですね、去年は9月に上陸した台風12号が徳島だけではなくって紀伊半島での土砂災害を多発して全国的に大きな被害が出ましたけれども、
うん、毎年日本の広い地域で台風とか集中豪雨で大きな被害が出てますよね。こういった風水害備えるにはどうしたらいいんでしょうね。気象情報を知る、自宅周辺の危険度を知っておく、それから早めの対応、早めの避難を心がける、そういうことを伝えていますけども、
地震と違って突然襲ってくるものではないので、防災気象情報でいつどんなとこでどのくらいの強さで発生するかなんかをある程度予測することはできますよね。気象庁や地元の気象台では皆さんが早めの防災対策に役立てられるようさまざまな気象情報を発表していますね。
うん、大雨注意報とか大雨警報とか洪水警報とかはよく見ますよね。
それはよくテレビの速報とかで出ますよね。
はい、
あと阿部さん、ナウキャストっていうのがあるんですけどご存知ですか？
気象庁のホームページで出てるやつやね。なんか1時間先まで細かく分かるやつやね。
そうです、そうです。私はよく降水ナウキャストを見ますけれども、あれには雨の降る場所とか強さなども分かって、お出かけ前や屋外作業の時に見ておくと便利なんです。竜巻とか雷のナウキャストもあります。
はい、最新の状況を見るには確かに便利ですね。適切な行動が取れるように、さまざまな気象情報を自分で集めることも大切につながるよね。
はい、でまたこれから梅雨の後半に入るんですけれども、土砂災害の情報なんかも気をつけてご覧いただけたらと思います。それでは今日のどんぶりですけれども、前回に引き続きまして独立行政法人海洋研究開発機構金田義行さんのインタビューをお届けします。それではどうぞ。
引き続き海洋研究開発機構の金田義行さんからお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
金田さんがプロジェクトリーダーを務めていらっしゃいます海洋研究開発機構、いわゆるジャムステックについてですね、はい、まずジャムステックという組織そのものについてご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャムステック、日本語で言いますと海洋研究開発機構、
はい、
海洋の研究と開発をやっている研究所だというふうにご理解いただければいいんですが、海洋っていうのは広いですよね。
はい、
ある意味その海の観測を主体にやっていたり、観測をするための技術開発ですね。例えば深海6500なんてこう深いところまで潜るような、
はい、
ああいう潜水艇みたいなものを開発する、
うん、
あるいは最近で言うと地球の深部を掘削するという大きな掘削船があるんですけども、
船の上のタワーが乗ってる
みたいな。そうです、はいはい、約5万7000トンクラスの非常に大きい、昔で言うと戦艦ヤマトクラスだと、
ね、
と言われてますが、
はい、
そういう大きな船舶を使って、
はい、
地球の特に海を中心としたいろんな研究で、あとはそのシミュレーションって、予測研究も同時にしてまして、
はい、
実際にはその温暖化の問題というものも我々 今や世界一の計算機というのは K コンピューターというわけですが、はい、10年近く前は地球シミュレーターというのは世界一だったんですね、はい、ある時期、
はい、
でそういうものを使っていろんな予測の研究をしています。あとはその地下のいろんな生物の研究も同時にしているんです、うん、ですからまあ海洋と言わずに、まあ、地球の中つまり固体の研究も同時にしています。で私が今いる部署は地震津波防災研究プロジェクトということで、
はい、
地震や津波を研究してなおかつその成果を防災減災に結びつけたいということを目標に今いろんな地震や津波の研究をしているというところです。
そのジャムステックで金田さんが取り組んでいらっしゃる地震津波防災の研究、具体的にはですねどういうふうな取り組みをなさってるんでしょうか。
はい、私がこのジャムステックに入ってからですね、
はい、
まず南海トラフをはじめいろんな海溝型の巨大地震の研究をしてきたんですが、
はい、
まず最初に始めたのは地震を敵だとすると敵の姿を知るということで地下の構造ですね、地震の巣の、はい、素性を明らかにするためにいろいろな地下の構造を調べた研究をしたんですね。でそういう地下の構造を調べて、まあ、人間でいうと病気を、はい、まあ、調べるために健康診断で CT スキャンとかやりますよね、
はい、
ああいうものと同じような感覚で、うん、海底下の10キロから30キロといった非常に深いところの構造までを調べて地震の巣の姿をあぶり出すということをやってきたんですね、
うん、
でそういう結果に基づいていろんなシミュレーションをするんですが、
はい、
防災減災に結びつくためには2つさらに必要だと思ってたんです。その一つは、
はい、
早く地震や津波を捉えていち早くいわゆる緊急地震速報や津波警報につなげるということですね、
はい、
でもう一つは、まあ、なかなか難しいんですがその次の南海トラフであれば、
はい、
巨大地震がどんな規模でいつ頃起こるんだろうか、
うん、
いつ頃というところはミソなんですけども、はい、いつっていうとピンポイントなんでなかなか分かりません。でいつ頃というのもなかなか幅があってですね分からないんですが、はい、その幅をできるだけその狭く縮めて精度を上げていこうという研究が必要だと思ったんですね、
はい、
でそのために必要なのはなかなか1995年の阪神淡路大震災、
はい、
神戸の地震以降陸の観測点というのは非常に整備されたんです。
あ、
ところが海の観測点海溝型地震がまさに起こるそこの観測点というのが観測網ですね、
はい、
なかなか整備されてないんですね。で私たちは、まあ、文部科学省の方にこの重要性というのをだいぶお話をしてようやくですね東南海地震の震源域、
はい、
紀伊半島のいわゆるその熊野灘沖には20カ所の海底の観測網、これは非常に精緻な複数の地震計と非常に精緻なその複数の水圧計等を各観測点ごとに入れて20カ所こうもうすでにケーブルでつないでリアルタイムでそのいわゆる聴診器といえばいいかもしれませんが、うん、東南海地震の地震の巣の上にですね聴診器を当ててリアルタイムでモニタリングしてます。じゃあ東南海だけの震源域をモニタリングするだけでいいのかということだと当然違ってます。ご存知のように、はい、1944年に東南海地震が起こって2年後に南海地震1946年南海地震が起こりましたよね、
はい、
徳島県からすると2年間もうドキドキすることになったわけですね、
はい、
でさらにその一つ前の1954年ですと東南海東海地震が先に起こって約30時間後に、まあ、南海地震が起こった1日半ぐらいのタイミングで起こったわけですよね、
はい、
だとすると東南海地震と南海地震の時間差の連動というのが実際に30時間であれ、うん、2年間であれあったわけですから、
はい、
南海地震側にも同様の聴診器を当てるプロジェクトが必要だということで、うん、実際にそのような観測点を作るプロジェクトがスタートしています、はい、これ東南海側は今 ZooNet という名前にしてるんですけども
ZooNet ですか、
はい、これ英語で言うと Dense Ocean Floor Network forEarthquakes and Tsunamis ということなんですが、要するに地震や津波のための観測監視システムですということなんですね、うん、
はい、
で今度じゃあ第2弾として、はい、今度紀伊半島の潮岬から西側紀伊水道ですね、うん、
はい、
から、まあ、室戸岬までを今度31箇所の観測点を聴診器ですね、
はい、
分かりやすく言うとそれを 設置するために我々調査開発をしております。 できるだけ早くということで、はい、まあ、今後その3年4年を目途にですね、実際にその整備を図って、でちなみにあの海底の中にケーブルとか観測点を設置するんですが、
はい、
最終的には陸上にケーブルを上げなくてはいけないんですね。でその一つは徳島県の海陽町にも上げることがもうほぼ決まっています。でもう片方は、まあ、あの高知県の方の室戸の方なんですが、まさにこの徳島県でいうと海陽町で、はい、これはあの県や海陽町の皆さんの協力のもとで、もう今やその準備を着々と進めております。
その新しい軽水道側の観測も31箇所という観測点を設けていただけるということなんですが、そこから陸上に上がってきたデータというものはどんなふうな活用というのを考えているでしょうか。
はい、それはですね、実際にあの沖合で観測することで地震や津波をいち早く捉えるわけですね、
はい、
ある程度その 3.11 の津波の記録は DoNet でいくと、尾鷲市に津波が到達するまでよりも15分早く津波を捉えたんですね。でそれはもう気象庁にリアルタイムで情報発信をしています。まずは DoNet2 の紀伊水道の31箇所のですね、いわゆる聴診器をつけるプロジェクトも同様に、まずはまあ気象庁にリアルタイムで情報発信をして、緊急地震速報の高度化、あるいは津波警報の高度化というものに貢献するというふうに考えているんですが、それと同時にそういう情報をですね、警報という枠ではなくて情報として各自治体の危機管理あるいは防災部署の皆さんにリアルタイムでお流しするということも重要だと思っているんですね。でそういうようなことを今現在考えております。
そういう情報が地元の自治体であったり県であったりにご提供いただけるということですね、
はい、やはりあの情報というのも一つのルートだけではなくて、いろんな情報をお伝えする手段というのはまあ多重化している方が安全なわけですよね、
はい、
いざとなったら仮にそのトラブルがあってもこちらは使えるということで、情報伝達の確保というのは非常に重要だと思っています。
こういったデータ、確かに我々県からしてもですね、ぜひ活用させていただきたいと思います、はい、この DoNet、 紀伊水道側にできるものは DoNet2 という名前ですね、
はいはい、
こちらについてこれから将来的には自治体の方にいただいたデータ、それは我々が使うということになりますけれども、将来構想のようなものはあるんでしょうか。さらに広がっていく、
あの今現在こういうプロジェクトは文部科学省のまあ委託研究、あるいはまあ我々の中のまあ補助金という枠の中でやってるんですけども、はい、いずれその文部科学省との相談をしながらということなんですが、私の考えとしてはさらに西までの展開、つまり今回の内閣府で想定していたより震源域波源域というのと足摺岬からですね、さらに日向灘まで広がってるわけですから、
はい、
そういうところまでいわばDoNet3 的なものも入れることによって、東海沖は気象庁がケーブルで敷設している部分があるので、東海沖、東南海沖、そして四国、まあ、南海地震の震源域の沖合と日向灘沖合までもリアルタイムでモニタリングできることになれば、少なくとも地震や津波の早期検知ということで減災につながる大きな情報あるいは役割を果たすことになると思っています。でもう一つこの DoNet2 の重要なものはですね、大きな地震が起こる前に、人間もそうですけど大きな病気の前にいろんなところが多分悪くなりますよね。それと同時に震源域、いわゆる地震が発生する周辺でいろんな現象が起こるということが想定されます、うん、ですから我々はそういう陸でなかなか観測されないような現象を直接まさに聴診器でですね、地震の健康診断というか病気の進行状況をですねリアルタイムでモニタリングすることで、次どういうふうな状況になるのか、そういうことを予測するということが必要だと思っているんですね。なかなかすぐにできますよとは申し上げられませんが、発災前ですね、発災時ではなくて発災前の状況をずっとそのモニタリングすることで、そういう情報を捉えて予測につなげたいと思っているんですね。ですから、まあ、あのお医者さん的な観点でいくと、はい、何年かずっと健康診断 をして、だんだんそのデータを集めることでどういう病気になりやすいですよというようなことと同じような形で、東南海地震あるいは南海地震がどんどん切迫度が高まってきてますよというところを できるだけ精度の良い診断ができればなと思っているんですね。決してピンポイントの予知ということは申し上げているわけではないんですが、
はい、
でそれと同時に仮に東南海地震が先に起こって南海地震が時間差連動するときに、
はい、
観測もいわゆる聴診器を当てることによってどんどんどんどんその起こった後西にゆっくりとした破壊が伝わるようなプロセスが仮に我々が観測できればそれこそ30時間なのか2年間なのかというようなところの大きなオーダーのである程度評価ができるということを期待しています。
これまではそういう観測網自体もほとんどなかったわけですね。
そうですね。
あ、確かにそういうものができれば地震が起きた時にもしくは地震が起こる前にですね、今までと違う、
はい、
何かが変わっているというのが分かる、
は
い、
ね、そうですね、はい、
それが大きなことですね、
は
い、来ました。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。この番組に関するご意見ご感想はメールでお寄せください。メールアドレスは防災人材育成@pref.tokushima.lg.jp です。 bousaijinzaikusei@pref.tokushima.lg.jp です。よろしくお願いします。